今日はルカによる福音書の12章の35節から共に見ていきたいと思います。ルカによる福音書の12章の35節からですが、主の再臨までということでですね、共に御言葉を見ていきたいと思います。皆さんどうでしょうか。何かこう待ちきれないことというのがあったりしますか。例えば何か大イベントですね、結婚式が先にあるとか、赤ちゃんが生まれるとか、あるいは卒業式をとか、新しい職場なり、どっか遊びに行くとかですね、いろいろあるかなと思いますね。そして私たちはそういうことをですね、覚えて、なかなかこう待ちきれず、例えばカレンダーをこうね、印つけてあと5日というふうにこう考えますね。で、黙示録をですね、ずっと見てきましたが、先々週ですね、最後を見ましたが、今日はこの再臨、イエス様が再びおいでくださることについて最後を見たいと思います。きっとこれ後もいつか見ますけれども、黙示録のいろんな内容がありましたね。結構複雑な内容や、こう理解しづらいところや、ところには怖いことも、素晴らしいこともいろいろありましたが、今日ですね、ここで見たいのは、このイエス様が再臨について私たちにどのように、呼びかけているのか、教えているのか、すなわちまだイエス様が戻ってこられてません。再臨がまだ先ですけれども、その再臨を待つ間の私たちは本来どうすべきかというね、イエス様の教えがこの福音書の中に多くあるので、その一箇所ですね、見て、そしてそれを覚えて、いただければと思います。黙示録の学びの中でも結構そういうことを取り上げたつもりですが、この35節からですね、ちょっと見ていきますと、35節からまず、ごめんなさい、目が本当にダメになって、38節まで見ます。ルカの12章の35から38ですね。腰に帯を締め、明かりを灯していなさい。イエス様が話してますね。主人が婚礼から帰ってきて戸を叩いたら、すぐに戸を開けようと、その帰りを待ち受けている人たちのようでありなさい。帰ってきた主人に目を覚ましているところを見られるしもべたちは幸いです。まことにあなた方に告げます、主人の方が帯を締め、そのしもべたちを、食卓に着かせ、そばにいて給仕をしてくれます。主人が真夜中に帰っても、夜明けに帰っても、いつでもそのようであることを、見られるなら、そのしもべは幸いです。このようにイエス様が、この再臨について一つの例え話をしてますね。で、この中でいくつかありますが、そういう例え話を通してイエス様が、私たちの再臨をね、待っている私たちの本来あるべき姿というかね、そういうことを取り上げてますね。で、まずここでいつもですね、この再臨の話が出ますと、ペアで出る話ですが、それは主の再臨まで待ち望むとですね、こう待ち望むことですね、こういうことを強調されますね。この、首を長くしていつかな、いつかなと、こういつもこうね、こう見ている、覚えている、こう期待しているというかね、そんなこう姿が、この再臨とともにいつもイエス様が強調されますね。 そしてこのところでもそうなんですね。まあこの箇所では、この主人が婚礼から帰ってきてという話ですから、まあでもこの主人というのは主のことを指してます。そしてもちろんしもべは私たちですから、まあこの婚礼にその出かけたご主人がいつ帰るかなということを首長くして待っているしもべの様子ですね。このようなことが強調されますね。私たちはその再臨を待ち望むと、ね、見ている、いつかとこう期待しながら待ち望む。まあ、いろんなこの例え話の中ではこの真実はいつも強調されますね。で、まあ、一つはですね、私たちは普段の生活をしながらこうやっていきますと、そのうちに、まあ、最近は黙示録の話をしたので、もしかしたらそういう意味で日頃そんなことも思いながらということかもしれませんが、ともすると、まあ、そのうちに、そっか、イエス様が、また来ること、そんなこともあったよなっていうように、それが頭の中で薄れてしまうようなね、こんなことも あるかと思いますね。まあ私も結構恥ずかしいんですが、そういうこともありますから。なのでイエス様がそのことをもう口うるさくっていうような感じで、もうしょっちゅうですね、この強調しているんですね。まあ私たちはいろんなこう忙しい中、日頃のいろんな問題の中では、意外とこうそのことがどっかこう飛んじゃうこともありますから、まあ、だからそういうことがないように、本当に待ち望みなさいと、目を、ね、まあ、見張ってこう主がいつ来るかという、こんなこう期待を持っていなさいと、こういう話が多いですね。で、今読んだように、まあ、このいつ来るかわからないということも一つですね。それは後でまた見ますけども、その真夜中に帰っても夜明けに帰ってもというね、分かんないんですね。そしてそのようなことの中でいつも、その主人の帰るのを待ってる、そういうしもべは幸いですと。で、37節では、この主人がそのことを喜ばれるとありますが、まあ、主は私たちが本当に首を長くして待っていることを喜んでくださるんですね。で、この37節ではなんと普通ないことだと思いますが、ご主人が戻ってきてしもべたちが待っていた様子を見て喜び、そしてむしろしもべたちを世話する、こんな様子がありますね。誠にあなた方に告げます、主人の方が帯を締め、そのしもべたちを食卓につかせ、そばに立って給仕をしてくれます。まあ、通常逆ですよね。ご主人がに世話するんですが、ここでは喜びのあまりご主人がそのようにしもべたちをもてなすような、こんなこう様子がありますね。まあ、ですから本当にこの主は私たちがそのように主の再びおいでくださることを、待っているのを喜ばれるんですね。で、一つですね、このちょうど34節を見ると、これでそのなぜ主が喜ばれるかと分かる面があると思うんですが、12章34節、あなた方の宝のあるところにあなた方の心もあるからですと。まあ、実はその前に一つの例え話をしましたね。この世のものに私たちはとらわれてますと、まあ、富とか名誉とか、そういうようなこうものにとらわれてますと、そういうものにとらわれているがゆえに、この主の再臨がどっか飛んじゃうことも結構あるわけですね。なのでこの主の再臨を本当にこう待ち望む、まあ、一つのこう秘訣というのはやはり、この心の問題だと思いますね。何を一番愛しているか、何を一番こうとしているのか、 もしもその主とのお交わり、主との関係が何よりも一番であれば、おのずとその主と会いたいな、そういう主がいつ来られるかなというこの思いが増す。そんなこともね、ここでイエス様がおっしゃっているように思いますし、まあ、むしろ私たちがこの世のものに心とらわれているとしたら、その分ですね、キリストに対する思いが薄れ、あるいは再びおいでくださることに対する期待も薄れてしまう、そんなこと、そんな気もしますね。で、結局このもう一つですね、ですからまあ待ち望むことが一つ、そしてもう一つはこの、まあ、なぜ、まあ、待ち望むことは主を愛しているから待ち望むんですが、もう一つはそのいつか知らないので待ち望むという面もありますね。結局この例え話の中にもあったように、それが夜明けなのか夜中なのか夜明けなのかわからない、でもそういう中で待って見ている人であれば幸いだという話ですね。まあ、続けてイエス様が39節から特にこのいつだかいつかわからないという点で強調するこの、まあ、違う例えですね。39節ですが、このことを知っておきなさい、もしも家の主人が泥棒の来る時間を知っていたら、おめおめと自分の家に押し入れはしなかったでしょう。あなた方も用心していなさい、人の子は思いがけない時に来るのですか、とかありますね。まあ、どうでしょうかね、泥棒が家に入る、まあ、嫌な話ですね。そのことを泥棒さんの方から、明日の何時に来ますのでよろしくです、よろしくお願いしますとこう電話で申し込んだりしますかしませんね、はい、だから私たちは思いがけない時に、ね、寝ている間考えていない時に留守だった時に泥棒がやってくると、そういうように、まあ、イエス様もその再臨も私たちは思いがけない、すなわちそういう意味でも待ち望みなさいということです。まあ、この点はですね、イエス様が結構強調しますね。その、弟子たちがしょっちゅうですね、いつですかと尋ねますと、それが分かりませんという返事が多いんですね。誰も知らない、天使すら知らない、イエス様ご自身も知らない、天の父なる神様しか知らないとかね、そんな風に答えています。まあ、ですからその前兆とかいろんなことは話していても、その、私たちはいつイエス様が来るかは分からないんですですから一つですね、たまにこういう話もありますね、まあ、だいぶ前かもしれませんね、最近はあんまり聞かないんですが、いつ頃だったんでしょうね、まあ、韓国であるグループがですね、まあ、そろそろイエス様がこの日に来る、来年のこの月のこの日の、そして信者がみんな物を全部売って、そしてその教会で待ってたんですね。まあ、こういうような話はありえませんよ。だからイエス様がそう言ってますからね、いつかは分からないと言ってますので、そういうふうな話を聞いても鵜呑みにしてはいけませんね、そのまま信じてはいけませんよ。まあ、たまにそういうことは教会史の中で繰り返しあるんですこの時に来ます、この時にここに来ますとかね、そんな感じであるので、まあそういうようにまずですね、いつ来るか、盗人のように来ると、なんですから分からない、だからとにかく分からないし待ち望みなさいと、いつ来てもいいように待ち望みなさいと、こういう話ですね。まあそんな話ですが、さらにはこの41節からはこうペテロがこんなふうに尋ねるんですね。そこでペテロが言った、 主よ、この例えは私たちのために話してくださるのですか、それとも皆のためなのですかとこう尋ねるんですね。イエス様が例え話をされましたが、誰のためですかと、ね、私たちでしょうか、皆他周りのみんなでしょうかとこう尋ねるんですね。で、思うんですが、イエス様がしばしばですね、まあ、私だったら君のためですとかね、みんなのためですとか、君とみんなのためですとか、そんなふうに案外そんなに言ってしまうと思うんですね。私はそういう意外とそんなふうにこう言ってしまう方なんですが、イエス様は言わないんですね。 あっさり言わないんです。そして42節からもう一つの例え話をしてます。ちょっと読みますね。42節からですが、主は言われた。では主人からその家のしもべたちを任せられて、食事時には彼らに食べ物を与える忠実な賢い管理人とは一体誰でしょう。主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見られるしもべは幸いです。私は真実をあなた方に告げます。主人は彼に自分の全財産を任せるようになります。ところがもしそのしもべが主人の帰りはまだだと心の中で思い、下男や下女を打ち叩き、食べたり飲んだり酒に酔ったり し始めると、しもべの主人は思いがけない日の思わぬ時間に帰ってきます。そして彼を厳しく罰して不忠実な者どもと同じ目に遭わせるに違いありませんとこうあるんですね。まあ、とりあえずそこまで読みますが、まあ、結局もう一つの例え話をしてますね。で、この例え話を通して、まあ、ペテロの質問も答えていますが、まあ、もう一つですね、その私たちが主の再臨を待つまでどうすべきかというですね、待ちながらどうすべきかというですね、このことを強調しています。このこともいつも強調されます。まあ、さっき言ったのはその再臨を待ち望むとね、ことです。いつなるかわからないのでとにかく待ち望みなさいということですが、もう一つはですね、この主の再臨まで使える、再び主がおいでくださる時までは私たちは忙しく主にお仕えすべきことを、忠実にお仕えすべきことを強調されますね。で、まあ、この点もですね、しばしば主の再臨を強調するときに起こる事柄ですが、さっきの話のように、まあ、韓国のあの話ですと、皆さんがお仕事を辞めて、お金を全部捧げて、物を全部捧げて、それで待ってました。何もしてないんですね。で、そういうようなことは主は命じてないんですね。そうじゃなくて、私たちはこの再臨まで、主が再びおいでくださる時まで忠実にお仕えすることということを強調してますね。まあ、結局、ペテロもですね、イエス様の話が何なのかわからないような面があったと思いますね。結局今すぐにイエス様がこの御国を形成するというようにも考えていたわけですが、違うんですね。で、結局この例えの中では、イエス様が再びおいでくださるまでは忠実に使えるということです。で、この話の中には、まあ、これはペテロや弟子たちを指しているように思います。というのも、この指導的な立場の、まあ、しもべですね、まあ、しもべに変わらないんだけど、他のしもべを導くしもべですから、まあ、そういうしもべがご主人が思うように帰ってこないという時に、こんな風にしてはならないよというのは、 この任せられた他のしもべたちをこき使うような、こういうことはあっちゃなりませんというねことです。その場合にはこのご主人が戻られるときにはこの大変なことになりますよというですねことを言ってます。まあ、47節からですね、主人の心を知りながらその思い通りに用意もせず働きもしなかったしもべはひどく鞭打たれます。しかし知らずにいたために鞭打たれるようなことをしたしもべは打たれても少しで済みます。すべて多く与えられたものは多く求められ多く任せられたものは多く要求されます。まあ、ここはペテロへの質問ですね。ペテロへの答えですね。なぜかというと、この忠実なしもべは報われるんですね。こう褒められます、ご主人が戻ってくると。でも不忠実なしもべは、まあ、裁かれる、痛い目に遭うという、こういう話ですね。でこの最後の48節では全て多く与えられるものを多く求められ多く任せられたものを多く要求されますというのは、まあ、弟子たちの場合はどうでしょうか。多く任せ多く与えられた部類ですよね。すなわちイエス様と直接3年半過ごしながらいろいろこう学んだわけですが、ですからペテロへのこう注意でもありますね。このように多く任せられたあなた方は多く要求されますよと。この原則は今日もそうですね。私たちは、このイエス様と長くこう交わり成長していく上で次第に責任も多くなります。まあ、結局イエス様を信じたばかりですとなかなか分かんないことがあるので、そういうようなものに対して主はさほど厳しくはしないとしても、私たちが成長するとともにもっと求められるというね。まあ、皆さん子育てもそうでしょ。幼い子にはしっかり掃除をするように、しなかったらもう大変な目になる。そんなよちよち歩きの2、3歳の子に要求してもしょうがないですよね。でもどうでしょうかね、中学生高校生ぐらいでしっかり掃除しなさいとこう言ってそれをしなかったら、もうちょっと厳しくそれを話しますよね。まあ、そういう意味では私たちは成長とともに、主とともに過ごすその時間あるいは成長という中でもっと要求されますよという、まあこのペテロへの質問の答えですね。さあ、この忠実なしもべは報われます。だから私たちはイエス様の再臨を待ちながら、もしですね、私たちが忠実に主にお仕え続け待ち望む時に、それは主は喜ばれ報いてくださいますが、もしも私たちは主が再びおいでくださらない様子を見て、そしてその不忠実に、すなわちこの主に忠実に仕えないで、まあいろんなですね、主の喜ばれないことをしたりするときに、それは裁かれますよという話です。まあ、ここの裁きは、私はですね、むしろ、まあ、黙示録の中で出てくるイエス様を信じない方々の裁きよりも、まあ、このイエス様による裁き、ちょっとこう見ましょうかね。第二コリントの5章の8節から10節ですね。第二コリント5章の8節から10節ですね。350ページですね。第二コリント5章8節。私たちはいつも心強いのです。そしてむしろ 肉体を離れて主の身元にいる方が良いと思っています。そういうわけで、肉体の中にあろうと肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。なぜなら、じゃあなぜこの主に喜ばれることを念願しているか。なぜなら、私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。こういうことですね。この十節にあるキリストの裁きの座ですね、まあ、これはクリスチャンの裁きの座のようですね。すなわちそういう裁きというのは地獄に行くか天国に行くかという話ではなくて、この人生を主に捧げたとき、人生で主にお仕えしたときにどれほど熱心に仕えたかというような話ですね。あるいはまあ、さっきのしもべではないんですが、こう勝手な生活をしてですね、主のことを全く考えないで生きていたならば、まあ、それはその分ですね、こう主の裁きの座の前では損をするという、こういう話ですね。まあ、そういうようなことです。ですから、まあ、この私たちが主の再臨を待ちながら待ち望み続けることと、ね、いつかな、いつかなとこう思う心、主と出会い、その主の御国の時を待っているという心と、そのただただ座って待ってるんではなくて、一生懸命そういう中で主に喜ばれるように仕えていくっていう、こういうことが大きく二つありますね。そして最後にもう一つ見て終わりにしますが、それはそのようにこの私たちが仕えていく中で、こういろいろ反対にも合う、まあ、いろんな問題に合いますよっていう話ですね。49節からですが、ルカによる福音書12章の49節からですね、私が来たのは地に火を投げ込むためです。だからその火が燃えていたらどんなに願っていることでしょう。しかし私は、受けるバプテスマがあります。それが成し遂げられるまではどんなに苦しむことでしょう。あなた方は地上に平和を与えるために私が来たと思っているのですが、ですか。そうではありません。あなた方に言いますが、むしろ分裂です。今から一家5人は3人が2人に、2人が3人に対抗して別れるようになります。父は息子に、息子は父に対抗し、母は娘、娘は母に対抗し、姑は嫁に、嫁は姑に対抗して別れるようになります。とこういうところですね。まあ、これはじゃあ再臨とどういう関係かというと、まあ、一つはですね、当時の弟子たちはどう考えているかということを少し話しますが、それは結局イエス様が今にも王となり御国を建てられるという話ですね。そしてその御国というのは平和な御国です。そうですね、その千年、私たちも黙示録の中で見ましたよね。千年間この地上において平和な時、主が全てを支配します。だからそのような期待を持っていますが、実は今のイエス様のなさろうとすることは違うんです。今からイエス様はこのバプテスマと言ってますが、これは十字架の話ですね。そういう苦しみに遭う、イエス様自ら苦しみに遭いますが、この私たちもこの主が再びおいでくださるまで同じような苦しみに遭いますよっていう話なん なぜかというと、この主ご自身が反対されたわけですが、ね、あのパリサイ人にこう反対されて、そしてユダヤ人に捕らえられ十字架につけられましたが、それと同じように私たちが忠実に主にお仕えするとすれば反対されます。それは身内に、周りの人に、いろんな形でそういうふうに、この世の人と主に従おうとする人のギャップ、この主の再臨を待ち望む者とこの世に期待を寄せる者のこうギャップですね。そういうようなことで、この反対に遭うわけです。そういうような話をしています。ですからそのようなことがあったとしても、反対されたとしても、続けてこの主にお仕えし、主を待ち望むべきことを、まあ、強調されてますね。本当に私たちもそういう自ら経験したこともあるかと思いますね。家族や周りの近所や周りの人や職場やいろんなところでそういう反対があるかもしれませんね。でもそういう中で私たちはこの主を待ち望み続け、そしてお仕えすべきです。まあ、そういう意味ではですね、この黙示録の学びもそんなことで私たちが見てきたわけです。最後に黙示録の最後の方を見て終わりにします。黙示録の22章ですね、先々2週間前に見た箇所ですが、そこから一つ二つ見て終わりにしたいと思いますが、22章の12節13節ですね。見よ、502ページですね。黙示録の22章の12節13節ですが、見よ、私は すぐに来る。私はそれぞれの仕業に応じて報いるために、私の報いを携えて来る。私はアルファであり、オメガである。最初であり、最後である。初めであり、終わりである。まあ、ここでもイエス様がね、すぐに来る、そして報いるために来ると言ってますね。16節では、私イエスは御使いを使わし、諸教会についてこれらのことを明かし、 あなた方に明かしした。私はダビデの根、また子孫、輝く明けの 明星である。このようにありますね。17節も、御霊も花嫁も言う、来てください。これを聞く者は来てくださいと言いなさい。乾く者は来なさい。命の水が欲しい者はそれをただで受けなさい。このように、この至るところに主の再びおいでくださることを切に願い求める人たちがいますね。この御霊、主の御霊、聖霊なる神様と花嫁、それは私たち信者ですね。そして20節ですが、最後に、これらのことを明かしする方がこう言われる、しかり私はすぐに来る、まあ、イエス様が私はすぐに来る、アーメン、主イエスよ来てくださいと、まあ、ヨハネが聖霊に導かれて、まあ、閉じるんですね。だから、まあ、私たちもそのような思いで、本当に主が再びおいでくださることをぜひ待ち望みましょう。まあ、この黙示録の学び、さっき言ったように長く難しい面もいろいろあります。いろいろこう理解できない、理解に困る面もあったり、あるいは怖い面とか素晴らしいなと思う面とかいろいろあるわけですが、私たちは今主が再びおいでくださることを待ってるものです。待ってるものとしてどう待つべきかというのが忘れてはなりませんね。待ち望む、あ、いつかな、いつかなと、こう主の再臨を期待する。そしてただ期待してぼんやりこう座ってるんではなくて、そういう中でこう主にお仕えする、 正しく主の喜ばれるようにお仕えする、こういうことが大きくですね見ました。いろいろ反対されるわけですが、そういう中でも主に仕え続けるということですね。そして、まあ、いついつ来ますよと言われる人がいたとすれば、それを鵜呑みにしないようにそのことは私たちにわからないので、だからこそ待ち続けなさいというように主は命じているんですね。まあ、そういうようにして私たちも、こういう話でなくても、いつもですね、主がいつ来るかなということを心の中に思いながら、そして忠実に主にお仕えするという、こんなことをですね、覚えていきたいと思います。最後に祈ります。愛する天のお父様、今日もこのように共に御言葉を見ることができ感謝いたします。主イエス様が再びおいでくださることについて多く語られました。そして特に私たちがそのことが本当にいつかわからないので、とにかく待ち望みつつ、忠実に主にお仕えする、このことを強調されています。たとえ反対されてもいろいろ困難な中でもそのことをし続けるように主は命じておられます。どうか私たちはそういうようにして日頃、心から主にお仕えできますようにどうか導いてください。そして本当にまだこの主を知らずにおられる多くの方が周りにおられますので、そういう中で良い証ができますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。